ラジオですね。2011年5月31、30、マンデーナイトでの田中です。
DJ チムチャです。
今日本田ちゃん乗ってます。で、ご紹介は
先週の辻村さんからのご紹介、
はい、ご紹介
実はナックルズの発行人の
下田って言います。
下田さんです。
決めまして、
発行人って言うと立場的に言うと
編集長の上にな
った。こう出しました、ね、出しました。
創刊号を月刊創刊の時の編集長で、はい、5年か6年もやったもんですかね。杉村君がその時に入ってきたんです。
で、杉村さんを雇った。
なんか2チャンネル今週よく見てて2チャンネルでナックルズが募集してるとかいう話だったんで、それを聞きつけて募集してきたんで、面白いやつだなと思って部下になっていただいたという感じだったらね、確かね。
いや本当
簡単に
言われました。
いえいえいえ、
知らない人のためにそのナックルズはその基本的なそのコンセプト的な話みたいなのを一応してもらっていいですか。
そうですよね、ナックルズって妙実話とか言われる人はいたんですけど、
妙実話師
あるいはグラフ実話師みたいな、2000年か2001年に創刊されたんですけど、はい、その実話師プラス、関東に関東のカラー刑事に歌舞伎町で喧嘩してる写真とかね、あるいはソリューションをしてる女の子の写真とか、いわゆるストリート写真をメインに持ってったんですよ。ドカンドカンドカンと、まあ、香川立子さんと松田水野さんと、京平はじめさんという、まあ、実は、まあ、ペンネームなんですけど本当は有名なカメラマンなんですけど、でそれで
歌舞伎町をカメラ持って歩いてる、
そうですよね、いわゆるストリートストリートフォトジャーナリズムみたいなことだと思うんですけど、で今ではもう今フラッシュとかその辺も真似しちゃってますよね。その後編から何で言うかな、いろんな雑誌がいろんな出版社が真似しだしたんですけど、まあ今生き残ってるのはその何だっけ、マッドマックスでしたっけ、全く見てないんですけど、マッドマックスとしかないんですよね。もういろんな雑誌が真似しちゃったんですけど、まあ、一時期ブームになったんですけどね。そういう雑誌が実はナックルズって雑誌 でそれだけじゃなくて、アウトローだけじゃなくて、まあ、僕都市伝説も好きなんで、ダルマ女がいたとかね、嘘だよみたいな、あとはまあなダルマ女は結構受けたんで、ダルマ女引っ張ってったんですけど、ダルマ女も引っ張れませんよってスタッフに言われたから、じゃあ中探してこいって言ったら、カニ女がいたとか、そんな
どうなってんすか、カニ女
は。カニ女
いませんね。それで基本的にそのラックルズ自体はちゃんとどっかの情報源ありきで必ず、
そうですね、ゼロを10にはしなかったですよ。
なるほど。
都市伝説は、まあ、例えばいろいろあるんだよな、都市伝説、まあ、それは辻村君が好きなんで、
後ほど。アゲマン稽古、
アゲマン稽古はね、12、3年前ぐらいにアクションカメラ時代に、ワニマガ人社で松田クレイジさんと一緒に全国を回ってたんですけど、新潟に行ったら新潟のキャバクラの子が、松田さんがこの辺で面白い人いないって言ったら、あ、稽古稽古はそうよね、稽古いるよねとか言って、アグマン稽古ねとか言うから、何それっつって聞いたら、なんかそこら中に手製のビラでアグマン稽古って貼ってるおばさんがいるって言うから、
あ、すいません、申し訳ないです。
いけた
ね。アゲマン稽古すね。
どっから始める
。いや始まったところ、
もう始まったところだからじゃないですか。ナックルズが何かですよね。
そうですね。あ、でも、あれ前のが残ってんだから、そのまま続きで
全然適
当につなげ
て。あ、残ってるんですか。残ってるんだったらアゲマン稽古
ですかね。どこで切れたからだよね。
あ、どの辺で切れたかですか、
ね、もう分かんないですけど。じゃあナックルズはどういうものかっていうことからもう一回やってもらっていいですか。一応
そうですよね。ナックルズは、ゴンっていう雑誌があったんで、
ゴン大好きだったんです。す
みません。
あ、大丈夫です。住所教えてください。住所が各所2丁目。
ゴンが、
またブームを起こして、それも
久田さんはゴン時代はもちろん関わってなかったん
です。またゴンは俺アクションカメラにいたからね。
違う会社ですもんね、
うん、ワニマガジンじゃなくて松田クリスさんと風俗風俗を全国回ってたという
完全にエロ本ですよ。
そう、エロ本、そう、あ、もうエロ本だよね。
最初アクションカメラでいらっしゃった。
そうですね、まあ、もっと言えばサンサイブックスにいたんですけど、サンサイブックスであの盗聴の本とか作ってたんですけど、はい、盗聴はしちゃいけないよって言いながら、
ラジオライフ、
ラジオライフですね、はい、
大好きでしたけど
今でも好きだった
ね。面白いですよね、
ラジオライフ超面白いですよ。
あの環境は最高だったんですよね、はい、すごい環境だったんですよ。
だと思います。
まあまあ、あの無線好きの人ばっかり集まってるんで話が通じないんですよね。ただキャッチつけるのはすごいうまかったですよ。皆さん編集長とか、まあ、ツイートしちゃったんですけど、なんだっけ、まあ、無線を盗聴する技術とかもそうなんですけど、あと、自動販売機からお金をここに
取る方法、
取る方法というのをしちゃいけませんよっていうふうに解説しててで、そのキャッチが、まあ、K さんという編集者をつけたキャッチが、なんだっけ、自動販売機は路上の金庫だってつけて、僕はさ、築地中からすげえ怒られて、なんちゅうものつけてんだっつって、ただタイトルとしてはすごい、すごい。
確かに
今、あの人A というコンピューター会社なんですけどね、A スキ
ー、アナルスキーアナルスキ
ー。結構昔からやったアングラ系はアングラ系だった。
そうだって大学の頃から、大学1年の時2年ぐらいの時にフォラハの真相を読んで、衝撃を受けてずっと読んでましたからね。
そうなんです
ね。だから編集がね、岡田美さんと会った時は、僕はダークサイドジャパンをっていう雑誌があったんですけど、あ、ダークサイドジャパンって辻村君も好きな雑誌だと思うんですけどね、
知ってましたし、
それで岡田美さんにちょっと注目してもらった雑誌ですからね。
そうな
ん、はい、あれはまあ実はナックの原点ですよ。
はいはいはい、
うん、都市伝説あり、まあ、かわりっ子のフォトストリートあり、ヤクザあり、あと芸能あり、メディア批判ありで、第1号目からも訴えられてましたからね。
第1号目にはありますよね。
もう必ず訴えられてますよね。毎号毎号訴えられてるみた
いな。今ほら紙業界が大変だみたいな話もいろいろあるじゃないですか。その辺は安定してですか。
だからやっぱり安定しなくて、
2日
ぐらい前倒しになってますよね、やっぱね。
生産できなくなって、うん、
前倒しになって
10年ぐらい経って、
はい、2日ぐらい前倒しになってて、
記事つけて、ごめんなさい、
今だから、なんか昔は半下っていうのがあったんで、まあ、辻村君はまだ知らないかもしれないですけど、半下でね、やってたんですけど、やってたから、もう前倒しは当たり前だったんですけど、今なんかパソコンが、インデザインですぐ、それがもうデザインがすでにもう初稿になってるので、初稿をここに見れば、もう入稿できるじゃないですか。それにちょっと甘えちゃってるんで、皆さんが、まあ僕も含めてなんですけどね。だから、だけどもう今、インクもないわ、紙はないわで、あ、 紙はあるんだけど、
震災で、
震災で、はい、計画停電とかで、それがみんなドキドキして、2日前通しっていうのを、私が出てますからね。
出版印はどうなんですか、紙色。
いや、実はね、そんな変わんないですよ。
あんま変わんない
です。うん、あんま変わんなかったですね。ただまあやっぱりそういう震災の直後はね、本なんか買ってられるかって話ですよね。ただし震災関係の本はいっぱい売れてるわけなんですけど、うん、僕らみたいな娯楽雑誌はきついでしょうね。いや、本当に止まりミスになっちゃうんですけど、これトラブルなうっていうのは重犯になるんですけど、これ別に売れないよなってはっきりと思ってたんですけど、
どっから出したんですか。
ミリオン出版、印税は僕だから
ミリオン出版に選択出版から来てからあのほとんどけあの貢献してないと思ってるんで、まあ、印税をゼロにして全部本の売り上げは会社にこう上げるという感じにしたんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、あれでもも
う今あれだったんですか、
3月の30日ですね、あまり、まあ、間が経ってないんですけどね、でもすぐの、ある出版社から文庫化の話出ましたよね、
そうなんですね、早いですね、
早すぎるんだよね、文庫化になるのが最近の本が、ちょっと早すぎますね、すみません、僕喉乾いてるんでちょっとビールばっかり飲んでます
ね、全然飲んでください、すいません、なんかちぐはぐになっちゃって
全然そんな、
そんな感じ
大丈夫です、
大丈夫です、
全然大丈夫です、もっと普段の時やりますよ全然一回僕ちぐはぐましたから、
なんで、なんで普段切れたって、こいつが酔っ払ってゲロ吐いてるとか、
そうい
う
の、
ひどかったです。
マジですか。
前々回も本当にひどかった。
ゲロだけは。
前回もひどかったですけどね。
そうなんですか。
そうでもないですよね。真面目でしたよね。
いやー、ね、前回もひどかったですよね。最近ひどいですね。今日まともだと思ったら店がこんな状況。
彼をこう出版業界に引っ張りまして、さらにあの参加の会、参加の会、参加の会、参加研究会っていうのがありまして、
ね、僕がもともとなんで実はなくて死亡したかっつったら、もう磯田さんがもちろんダークサイドジャパンでも実はなくてでも参加を取り上げてたんですよ。そんな雑誌ないですよね。参加を取り上げてる雑誌なんてないんですよ。
参加発見とかって、
はいはいはい、はい、でそれやっぱりあの、まあ、民族学者の柳田邦夫が昔追っかけてた参加を僕は勉強したんですけど、こんな下世話な雑誌で参加を取り上げてるってだけど他のやっぱり、まあ、例えばヤクザの記事にしろ都市伝説の記事にしろ他には読めないものがそこにあるわけじゃないですか。そうびっくりしました
よ。もうそのごっちゃ混ぜだからね、雑誌ってのは、雑ってのはさ、あの書評家の池上隆さんじゃないけども、まあ、よく言われたよね、社宅の雑誌っていうことをよく考えなさいと、ね、雑多の雑誌なんだと、それが雑誌なんだと言われたんで、まあ、政治記事も入れるし、事件記事も入れるし、芸能も入れるし、ストリートも入れるし、エロも入れるし、参加も入れますよね。参加は僕も一時期、今でもそうですけど、興味があって、ダークサイドジャパンっていう雑誌で、まあ、僕はウィキペディアを見たところ、まあ、ダークサイドジャパンで岡留さんが認めたみたいな書いてあるんですけど、このダークサイドジャパンでは結構隠れ里とかですね、まあ、イコール廃墟なんですけどね、廃墟とか参加とかですね、結構参加のことを知らない人って、まあ、結構いると思うんですけど、
そうですよね、
説明してください。でも、
はいはい、まあ、なんで磯田さん参加をダークサイドジャパンで、
朝倉教授さんです。
朝倉教授
さん、はい、僕の心の師はですね、はい、朝倉、まあ、今は亡くなってしまったですね、ロックライターの朝倉教授さんですね、まあ、竹中ロさんが俺の後を継ぐのはお前だと言われた朝倉教授さんですね。あともう一人は編集者では岡田康成さんが僕の心の師匠の、まあ、師匠と言われて、誰かって言われたら師匠を2人挙げた人が岡田さんと朝倉さんですね。
そうなんですね。
で、朝倉さんは
その人たちは すごくそういう表に出ない文化をこう研究してそういう論文を発表したりとか。
そうですね、岡留さんは噂の真相っていう雑誌の編集長で、朝倉さんはルポライター、民族学とか事件ものとか、
アナーキスト
です、ね、元アナーキスト
本当に彼はもうアナーキストですよ、ね、
アナーキストなんですよ、
ね、まあ、まさに
で、そういう、まあ、噂の真相もなくなり、はいはい、そういうそういうのがなくなってきたんで、新しくナックルズをやろうという。
あ、そうですね。
そうですね。そこは何ならやってやろう。
というのだと、コンビニ売りを雑誌僕やってもらったんですけど、というか、まあ、自分でどのぐらいできるのかなって挑戦がしたかったんですよね。まあ、今まで書店向けの本ばっかだったんで、コンビニのあれかと思って、でコンビニ向けのその大きな半径で、そのストリート写真をどう見せるかみたいな勉強になったし、
それはやっぱコンビニ向けと書店向けは全く違う。
違いますね。違います。
あ、使ってますよ。
コンビニは
明日も、明日もいい。
当時その実はナックルズが、まあ、コンビニで売られてたんですか。その時に意識してた他の雑誌って、
まあ、
全くないんですよね。例えば 写真週刊誌
村上とか
フライデー、
新店はフライデーフラッシュ
だった。あ、そうなんですね。
フライデーフラッシュの横に並ぶような雑誌を作りたかったんですよ。でもなんかエロ本はテープを止めなきゃいけないっていうのができ始めてて、でエロにはしたくなかったんですよ。エロに流れるのは簡単なんでね。
結局ゴンとかそう
なっちゃった。
そう、ね、最初1号
なっちゃいましたよね。
変なジュースを比べな、僕ゴンの1号持って
ね。そうっすね。
それコンビニで初めてコンビニこんなの売ってんだみたいな感じで、
まあ結局やっぱりエロに流れざるを得ないんで、それはまあ当時のね編集者のまあ彼にとってもそのしょうがないんですけども、まあ、愛なんですよね。
ブレなかったですよね、そこは。ナックルズは
確かに。
そう言っていただくと本当に嬉しいんですけど、本当絶対にエロは6ページ以下で、現役のヤクザは出さないと。ヤクザの記事は出しても、事件としての報道は出しますけど、ヤクザを持ち上げる記事は出さないと。
それ実は時代ブルとかそういうのが。
そう、あれはだって持ち上げざるを得ないし、
そういう雑誌もあるっていうことで、ちょっと違います
し、ね、そうですね。あくまでもジャーナリストのあれっていうのは絶対崩さないもん。
そう。
ジャーナリスト
の、まあそんな格好をね、言ってもないんですけどね。でもまあなんつうんですかね。
はい。
こびたようなことを書きたくなかった。やるんだったらもうだってヤクザをさ、けなす記事なんて書けるわけないからさ。
確かに、
まあ、誰もいいじゃん。だから
怖いっすね。
怖いっす。本番もやっぱ怖いっす。
ということを書いた溝口さんは支えてるわけだから。
そうっすね、実際。
まあ書いてもいいけど、でもそこまで溝口さん書く必要ないなってことを書いたら思ってる。俺は思ってるけどね。
例えばまあ、ここには収録してないんですけど、普通のこういろんな最近 の芸能プラスこう暴力ネタみたいなのとかすごい調べてるじゃないですか。で例えば他の雑誌も設楽さんと同じぐらいまで取材はできてるのかどうなのか。
できてるんじゃないですか。
できてる。
僕の仲間はできてる人が多いですよね。
ですけど、あそこまで書いてないっていうのはやっぱり怖いのか。
あ、そうか。ってことはできてないってことかもしれないですね。
そう、取材できてても書かなきゃ意味がない。
そう、これ僕何回かどっかの番組にも言ったんですけど、事件とかって突き詰めれば事件あるじゃないですか。それを優秀な記者が突き詰めれば、朝日とか共同通信みたいなエリート記者が突き詰めれば突き詰めるほどアンダーグラウンドに行きざるを得ないんです。アンダーグラウンドに行きざるを得なくて、それを知ってから合格、この10個知って合格みたいなところだと思うんですよ。例えば
法人権的なものを操作を妨害するなとか、いろいろこう計画から動かせるとか、
そういうことももプラスありますよね。あるプラス、例えばだったら 今だったらその電力利権だったら、まあ、僕の知ってるその、僕の知ってるとか親しい、大新聞の記者なんかは記者クラブに入ってないんだけども優遇なんですけども、ガンガン突っ込んで、まあ、東大でですよね、なんだけど突っ込んでって結局車がにいくつくんですよ、まあ、S さんって言うんですけどね、その人は本当に有名な人で怖いんですけど、
利権っていうことですか、そこ
利権ですね、原発利権ですね、これはまあ、産廃に結びつくんですけど、産廃って大体そういうのがやってるんでね、で、行き着いて、
裏社会、
もう裏社会ですね、
産廃は割とそう、
産廃全部そうだからね、全部っていうか、まあ、ほとんどそこに行き着いて、てめえ殺すぞって言われても、行っちゃう人はいるんですよ、ちゃんと、大新聞で、朝日でも読売でも、通信でもできる人は。でもそこはまだ書けないんですよね、知ってても。だから新聞市場ではそういうふうに出てくるんですけど、だから、まあ、僕なんかもそうですよね、知ってても書く。でもね、だから、まあ、例えばこの今度6月1日にネイキッドロフトで電力利権の闇っていうイベントやるんですけど、まあ、共同通信だの元共同通信の青木治さんなんかはね、日本の公安警察を10万部売った人ですけど、まあ、彼みたいにエリート記者でもここに突き詰めるほど公安警察に行っちゃうわけですよね。日本の公安警察っていうのは情報の宝庫ですからね、そこまでそんなせな、イケイケのイケイケっていうのはその、いかつい記者でもなんでもないんですけど、でも真面目な記者ほど行っちゃうんで、あるいはできる方記者がね、行っちゃうんでね、それは、もう口酸っぱくして僕言ってますけどね、そこまで行かない、上積みを子に経て、情報を得た子に、記事にする記者って本当にたくさんいるんですけども、まあ、そうそうでかわそうだなぁなんて思う。皮肉じゃなくて、かわそうだなぁ、まあ、電力なんかそうですよ。
まあ、今ね、一番暑いじゃないですか、その電力、まあ、利権なのか分かんないですけど、その僕、割とデモいっぱい行ってるの。
あ、そうなんですか。高円寺のデモ、
高円寺も行ってるし、渋谷も行ってるし、芝公園から東電前の一番初めのデモも行ってる。まあ、いろいろ世が知られる前にも情報は結構そこで得たりして、ただもう今後これから先はどうなるかみんなわからない、それはもうですから、あとは止められるか突き進むのかどっちなのか、
そうですよね、本当にね、なんでね、原子力に日本が突っ走ったのかっていうね、僕は選択出版時代に、選択出版ってほとんど知らない人が多いと思うんですけど、ただ選択出版っていうのはその知る人と知る雑誌でね、政治家はほとんど見てるし、検事弁護士見てるんだけどもね、いわゆる表の噂の真相、裏の選択出版みたいなさ、そういうとこ自重で引き抜かれてたんだけど、
普通はナックルズから選択に移った、
まあ、それもすごい、そんなやついないと思うぐらい、
確かに、
うん、頭に出ます
。ナックルズ一回やめてる、
はい、ナックルズの編集長だった時に、まあ、選択出版から次長として来ないかって言われて、僕はすぐ言います、行ったんですよ。ナックルズでその時多分編集長が編集局員長なんですけど、すごい一番年下の局員長だったんですよ。でそこでなんか偉そうにしてたなのかもしれないんですけど、そうではなくて、なんか全然違うジャンル で俺ってどのぐらいできるのかなみたいな、編集者ってどこでもできるのが編集者じゃないのと思ってるんで行ったんですけど、1週間でペッシャンコにされました、ね、1週間でペッシャンコ、も
うどういう、
いや自分の実力はないなみたいな、
そうだった。
そこはそんな実力があるんです
か。実力があるというかですね、学歴はまずみんな高いのと、東大京大とか何人なんかニューヨークなんとか大学とか、まあそこ法政じゃないですか。まあ法政は悪くては思わないけど、というのと、あと人脈はみんなすごかったんですよ、選択出版って。
そもそもなんで選択出版に引き抜かれたんですか。
その時にね、たまたま高見頼忠君というカメラマンを起用したんですけど、何だっけ、あの大学、
学校大学
の先生で、先生兼選択出版の編集人の伊藤さんっていうのがいたん
です。先生兼編集人。
伊藤さんっていうのは毎日新聞のヨーロッパ総局長なんですけど、その人と飲んで、ぜひ来てくださいって言われて、来たんです。もう長いよ。1週間のぺしゃんこでね、夢でうなされましたから、ね。
何をやれって言われて、何を立ち上げようとしてたのか、
選択出版自体が読者がみんなもう70歳とかね、高齢だったんで、若い読者で得たかったんじゃないですかね。で、僕はそこで政治と企業と社会欄とかね、やってて、まあ、そこでいろんな新聞記者と知り合ったんですけどね、まあ、僕にとっては財産だったんですけどね。あと、講義、まあ、ミリオン出版の時もそうだったんですけど、講義は全部僕は引き受けてたんで、
あ、選択出版時代
も、うん、他にいないんだもん、誰
も
本当に荒らし事できるでしょうか。
それで、まあ、1週間で潰されたんですけど、どれくらいいたんですか。
いや、結局だから1年とちょっといました、ね、でも1年でペシャコになったんですけど、あ、1週間でペシャコになったんですけど、半年ぐらい経ってから特集記事を任せるようになって、拉致問題とかを担当するようになったんですよね。拉致問題担当するようになってから、長谷池さんとかと、長谷池徹さんですかね、徹さんのお父さんとお兄さんと試合になって、まあ、それは青木様さんと組んでやった仕事なんですけど、まあ、今でも電話もとするし、飲むし、ミリオン出版、ミリオン出版ってすごいいい出版社なんですけど、なんかここに閉じ込むのが嫌だったんですよ。
で、1年、
結局言うやつでいて、で、そしたら、ただそのオーナーは本当に怪物みたいな人なんで、いや、選択ですね、はい、まあ、Y さんって言うんですけど、みんな辞めてくるんですよね。僕が辞めるって言ったら、ただ珍しく止めたんですね。2回か3回止めたんですかね。君みたいなやつは選択失敗になかったからって言われて、でもなーってすごい人です。もうなんていうんだろう、もう罵倒がすごくて、で、まあ、週刊誌の山口さんと知り合って、山口和美さん編集長と仲良かったんで、さあちゃんうちに来ないよって言ったら、もうすぐ行きますって言っちゃって
それはどこ出版、
週刊誌の山口和美さん編集長、まあ、今あの人は編集長になってちょっとこう左遷されて、左遷というか左遷というせいだよな、販売部長がなっちゃったんですけど、すぐ行ったはいいんですけど、週刊朝日は朝日でまた
怪物がいっぱい
だとか、週刊朝日自体がもう雑誌というかですね、新聞社の雑誌と雑誌社が作る雑誌と違うんで、週刊朝日はもう、う
ん、なんか僕思うんですけど、その週刊朝日とか、はい、まあ、読売はなんか変なのかって名前だ
った、読売駅に、
読売駅はなんかあるじゃないですか。ああいうのは割と新聞でこうちょこちょこっとしか書いてないものを、もうちょっと深く自分のところの新聞のネタをもうちょっと深く掘り下げてるような記事が多いなとか、ちょっとそういうわけじゃない、連携してるの、そういうわけじゃない、
そういうのもあるんですけども、でも風見さんは、風見さんってまあ見ないほど
人格者なんですよね、山口編集長ってのは。まだね、なんだろうな、まあ中継ぎでラジオ問題でね、横田めぐみさんが生きてるっていう記事をバーンと載せるわけですよ。まあそれはいいですよ。で書いた人は時藤健作さんっていうんですけど、まあ週刊ポストから引き抜けて、で当時山口さんっていうのはあのスキャンダル主義にこう行こうと思ってたんで、あるある大事典の嘘っていうのをここにやって、確か雑誌ジャーナルの記事を取ってるんで、でポストから時藤さんを引き抜いて文春から、どうだっけ、まあ引き抜いたんですね、2人ぐらい引き抜いて、まあこの間あの名古屋市長に立候補した河村正さんとか引き抜いて、で僕も引き抜いてって、で僕その時は僕は一定卒だったんですよね、契約社員、契約編集者だったんですけど、まあ、結局まあ役に立たなかったんだけど、でも山口さんその何ていうかな、横田さんは生きていると、めぐみさん生きていると、まあ、生きているという記事もいいですよ。でも根拠は極東さんっていうのは結構飛ばす人なんで、あの MI6 によるとって書くんですよ。 MI6 ってイギリスの情報機関なんですけど、そんな情報機関に接触できる人って日本で誰もいませんから。確かに僕は現役の公安警察官に聞いて、この記事どう思いますって言ったら、いや CIA はまあ確かに言いますけど、 MI6 は聞いたことないですねっていう、そういうのを乗っけちゃうんで、ちょっとおちょこちょいなんですよね。それは何回か言いましたよね。
そこどれぐらいいたんです
か。そこはですね、そこは10ヶ月くらいいたんじゃないですか。朝日新聞から子会社の朝日新聞出版になるときに正社員になるって言われたんですけど、ちょっと飲めよ、まあ、ちょっとなと思って、それで10ヶ月ぐらいいたんじゃないかな。でまた見るように戻った。
それは何年も
2年ぐらい前だと思うんですけどね。